ご視聴ありがとうございます。民主主義の根幹なのに知ってるようで意外と知らない選挙に関する情報をコーナー交えてお届けする選挙タイムズ、ライターで MC の元木哲夫です。
選挙的大分高です。
武田系側近と言われる小坪信也です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
選挙タイムズといえばですね、やっぱり反武田系 YouTuber として、有名なんですけど、こう、新武田系の、側近なのか側近じゃないのかよくわからない、福岡上陸選出の自民党行橋支部推薦、小坪信也。
すごいですね。
乗り込んできました。さあ、今日はファイティング。
後ろ見てください、もう。はい、武田亮太先生と、
そして、
西本健。
はい。
ねえ。
はい。
今日です。この前、大井くんが文句言ったばっかりね。
西本さんね。
はい、今日は、もう、めちゃくちゃ揉めますので。
ね、今日は揉めますね。
揉めますね。
これは揉めますよ、
今日。これは揉めますよ、と思ったんですけど、打ち合わせてたら、なんか結構、まったりしてきて、なんかのんびり
と。まったり。ね、今だから、行橋は、はい、今日さっき、僕ちょっとさっき写真撮りましたけど、
はい、
もうすぐ市議会議員選挙。
そうなんですよ。
で、出るんですよね。
出るって言うと、公選法的にあれなんですけど、
出る予定。
出る予定候補者。ね、そうなんですよ。本人はね、いろいろ公選法の難しいから。
難しいからですね。
ただまあね、今まさに選挙タイムズとあれとしては情報として、もうね、まあ僕に有利な情報ばっかり言っちゃいけないんですけど、じゃじゃじゃじゃん。行く足。
行く足ね。
揉めてます。
いきなりね。
さあ、行く足のここがすごい行きますよ。
今ちょうど豊前市議会議員選挙やってるじゃないですか。
はい。はい、
豊前よりも行く足の方が
揉めてる。あ、全然ね、目じゃないです。
目じゃない。
秋田方よりすごいから。
秋田方よりすごい。
すごいんだ。
行く足のすごいとか、まず、まあ一番すごいとこで行くと、特別職ですね。特別職とか、監査とか、教育長ですけど、全部いない。う
ん、今いないんですね。
いない。まず副市長。
副市長はいないんですか？
副市長2名はですね、1人は県からはもう人気切れだとか振り上げられて帰ってし、かぐや姫のお月様に県庁に帰っていて、もう1人は選びたいけど、いや、つまらんわって議会で否決された。
議会がね、今よくありますよね。
秋田方はね、
見たことあるでしょ？
あります、あります。
でも副市長2名、そして監査もですね、市長が今度は出し切れなくて、だからまあ提案もされてないから監査もいないんですよ。ついでにね、ちっちゃい話ですけど、農業委員会も欠員で、前任者の任期の人がまだ引き継いでやってて、まあ多分超法規的に、さらに、今回、令和6年3月議会におきましてですね、教育長もですね、否決されまして、なんと、教育長も、行く橋、特別職、なんと0人になりました。多分全国でもあまり例がないんじゃないかと思いますが、
すっごいスリム化してるね。
はい。
もうね、行政改革みたいな
ね。もう行き過ぎた行政改革ですね。さらに、1年前は、当初予算を否決。
それがすごいよね。
すごいでしょ。
市民生活に影響がめちゃくちゃ出ますからね。
出ます。で、賛成討論したんですよ、僕は。市長と仲悪いのに。これは、仲悪いのにって議場でも言ったんですよ。僕は工藤市長と仲悪いんですけど、通さなきゃダメですと。じゃないと、これ通学路の工事予算もあるけど、否決したら、
どうなるのと。
いや、砂利町のまま止まったんですよ、マジで。
そうですよね。そうですよね。
生活保護費とかも止まるし、公民館の電気まで消えますよって賛成討論して、市民生活に影響大なりですからってこと言ったんですよ。そしたらね、工藤市長の、与党だっているのに、与党ずっとだんまりで、賛成討論僕一人だったんですよ。なんで反市長派だけが賛成討論してるの？
すごい。
わけだ
わ。
そしてねじれてる。
そう、敵なのに賛成。
敵なのに賛成討論、頑張って、すごい孤立しながら、もう悲壮な覚悟で。で、工藤与党はどこに行ったのっていうことになったのが1年前。そこから、さらに、議会が市長百条委員会にかけて。
はい。
なんか、なってました。なんかその、はい、なんだっけ、市職員の方の情報を警察にどうのこうのみたいなことになんかなってしましたよね。
で、その後に、また別の職員ですけど、その試験問題を、なんか、工藤市長としては警察に情報を提供という形で、その職員採用不正があったんじゃないかと、入試受けた人のデータを警察にやったと。で、市長側は、いや、捜査協力だと。 いや、ビジョンがないじゃないかと。まあ、で、ガーって言って、個人情報流出したらガーってなって、ガーってなって100条委員会になったと。まあ、詳細はもうそれはもう記事とかご覧くださいなんですけど、さらに、それが不服だということで、議会がなんと市長刑事告発。どうです
か？なんかどっかで聞いたような話ですよね。
秋田方と超えてますよ。取れる限りのやつは全部取って、特別職ゼロ人ですから。
なんでそんな風に、そのねじれちゃってるのかっていうのが、
はい、
まあ、選挙とはちょっと若干関係ないかもしれないですけど、
はい、
なんか、その、工藤市長が誕生してから、もうねじれっぱなしだと思うんですけど、なんでそんなことになってるんですか？
僕の目から見てなんですけど、うんうんうん、あの、僕、隣の席で工藤市議時代の、なんか、
長年ね、一緒にね。
そうそうそう。で、隣の席で仲わろしだったんですよ。
そう
なんで、ずっと仲わろしで、基本的に敵で、なんか、青臭く見えて意外に賢いから、で、工藤君が賢そうに見えて、多分僕の方が賢いから、そんなんやったら怒られます
けど。そういうとこなんじゃないですか。
そういうところで仲悪くて、で、歳も一個違いだし、常にライバルで、うん、で、工藤君がイエスって僕はノーみたいな、大体半目張ってた。
で、
まあ、良きライバルっていうのは本当に仲悪かったんですけど、単に仲悪かったんですけど、なんかね、僕の感覚ですけど、うんうん、市役所の中で実態としてのいじめがあって、で、こう、工藤。
それは工藤さんに対するいじめってことですか？
工藤さんに対するいじめですね。
議員に対するね。
はい。でもそれって、まあ、よくあることで、うん、ドラマで白い巨頭みたいに、元木さんとか、大石さんも、わかるかどうか、どんな自治体でも、官僚ってやっぱ上に上がっていくときに、こう組織内でのこう蹴り落としみたいなのがあって、で、特に、市の上役になっていく人たちで、それに長けてるんですよね。だから、
だからそういう競争に勝っていけるっていうことなんですね。
で、そこに若い市議とかポンポンポンってきたら、当時30代の議員たちは、市の職員から相当な洗礼を受けて、私はそうでもなかったけど、工藤市議に対するプレッシャーは正直いじめだと思う。僕はうまいことやってたけど、工藤市議が望んで野党に行ったのかはわからない。で、田中市長と前職市長と打ち合う関係だったから市長選に出たんじゃないかなって思うけど、断定はできない。なぜならば。
うん。
なぜだと思いますか？なぜならば。
なぜならば。
仲が悪かったからそんなの聞いたことない。
はたから見てて、あ、
そうそうそう。
工藤さんいじめられてるな、またっていうことはまあ感じてたけど。
隣の席から見ててね。
なるほどね。
それさ、今僕らが結構追っかけたり、
うん、
紹介したりしてるのって、その議員の側が、市の職員にパワハラかけるとかね。
ね。そうね。最近よくあるとか、よくあるとリークしてくるもんね。
これ逆だよね、だから。
それって
逆の話。
現在の市長選はいつなんでしたっけ？ 2 年前。
2年前。
2年前。
そう。ちょうど2年前。何年前で、あの、共産党から応援してもらって、工藤市長は誕生したんですよ。
だから、当時は、三つどもえの選挙になったんですよね。
そうです、そうです、そうです。
現職の田中市長がいらっしゃって、そこに対抗で、
工藤くんを、まあ、いじめてた一味とは言わないけど、そんなような感じ、工藤くんと非常に仲の悪かった副市長、松本さん。松本副市長と工藤くんはとっても仲悪しだったんですよ。すごく仲悪しだった。
なんでその市長と副市長がまず対決するみたいになった
んですか？なんか、田中市長が松本副市長を首ちょんぱしたんですよ。解雇。
ああ、そうなんですね。
パーンみたいな。
で、それに怒って、
松本副市長がこう出てきて。
出てきて。
で、工藤くんとしては、くんじたら悪いんでしょうけど、松本副市長が当選して市長になってしまうと、自分がもっと大変なことになっちゃうから。
そうだね、ずっとね。そうそうそう。やられてきてるからね。
あの、もっとやられるかもしれないから、もう活路を求めて、前に出て、そしたら勝っちゃった状態じゃないかと思うんですけど。
ああ、三つどもえになって
ね。そうそうそう。で、松本副市長は確かに工藤くんに対する、議員席で聞いてたらっていうところあるんですけど、当時の議場のね、一般質問の動画とかあるけど、松本副市長が工藤市議にいい答弁してる姿は見たことがないし、やっぱり言葉の端々にトゲはあったし、で、若い市議たちに対して職員が、まあでもそれが職員のルールじゃルールなんですけど、いじめのように感じる、瞬間はまあ正直言えばあった。
ね、年功序列みたいな部分があったりしますね。
何やかの若いくせに議員がっていうところは、うん、これ松本区長個人がじゃなくて、うん、市の職員から当時は感じました。
うんうん、
今は僕もね、3期させてもらってそうじゃないけれど。
うん、まあ勉強してこいよみたいな。
うん、まだまだ、
ね、そういう。
そんな甘くない。そんな甘くない。
洗礼を。
爆破予告の行く足ですから。洗礼がジャブがね、機関銃みたいな感じです。
だって最近その、なんかね、小竹町とか見てると結構ひどいですからね。 なんかやっぱ上からガーンって感じでね。
これもう混乱なんですけど、うん、工藤市長がやっちゃったわけですよ。うん、それで先ほどの今川 PA ですよ。
うん、なんで嫌われることになっちゃったかってことですね。
その通りです。うん、430ってご存知です。
430。
じゃあ4時間で30分で聞いたら。
ああ。
トラックのうんちゃん。
そう。
休憩取んなきゃいけない。
休憩取んなきゃいけない。相
当。うん。4時間。
それ相当今問題。うちの親戚の兄ちゃんもそれで今相当問題になってます。もう大変なんよ。もう1分でも早く休憩切り上げたらまたゼロからカウントするみたいな。
そう。ははは
そう
だ。休憩時間もあれ、
連続で
されるんだ。
そう。そう。全部取られてる。
まあ、4時間以上走っちゃダメなんでしょ？
まずね。もう。連続で。
だから4時間ぐらい走って、
うん、あ、だるまさんが転んだって言うとトラックドライバーで怒られるかもですけど、4時間バーッと走ったら、あ、30分ピャッで30分。で、しかもこれデジタルで取られるから、うん、もうそれの30分の30に入ってしまったら、例えば高速のパーキングで変なところにトラックが止まってて、人がいるのに全然動かしてくる邪魔なやつとかあると思うんですけど、うん、あれ仕方ないんですよ。うん、全く動かせない。
なるほどね。
これも法律なんで、
そうですね。
逆に安全性の確保っていう意味で必要だという法律なわけでしょ、
うん、逆にもう、その後に1時間先とか30分先に止めれるところがないんだったら、走り続けないといけないし、うん、4時間超えちゃったらもう怒られちゃうわけ
だよね。懲罰対象ですからね。
だから、高速道路とかだと、4時間に1回きっちり、それあればいいけれど、うん、電車の駅じゃあるまいし、
うん。まあね。じゃあ、ちょっと、横に寄せようかってことはできないからね。
できない。
やったら怒れますからね。怒られますからね。
今、東九州道ってあるわけですよ。はいはい、まあ、栃野ジャンクションとか大きな物流拠点から、うん、まあ、宮崎に持っていこうとすれば、はい、まあ、大分通って宮崎に、当然行く足も通ってこう来るじゃないですか。はいはい、小賀のね、大きな、あの、サービスエリアから先、別府までもないんですよ。
確かにね。
ないでしょ、うん、
ない。
時間帯によってはこの間にどうしても休憩点欲しいわけですよ。
そうね。
またね、山口とかから見てください。
うんうん。
もう、ちょっとちっちゃいところは何箇所かあるけど、トラックが大量に止めれるようなところってないんですよね。で、例えば宮崎から本州に物を送りたいと思った時に、うん、ちょうどその4時間の休憩どこかでやったの間がないんですよ。
ないですね。
別府から先本州に行こうとはどこにもない。じゃあそこで計画されていたのがどこか。
うん。
ご存知ですか？
いや、知らないです。
それが今川パーキングエリアなんですよ。
まあ、ね、このあたりがちょうどいいと、床足あたりに一個置いとけば、
ね、
まあみんな休みやすいでしょうと。
うんうんうん、
だから、まあこれは当時僕議員成り立てだったし、うん、また当時の、まあ僕は市議になる前の市長がおっしゃられた、安波市長の時に言われた内容を反数すると、まあ思い出すと、ネクスコ側との交渉があって、どうしても作ってくれということだから、
うんうん、
まあ、ある意味、人質にとってね、国交省をしてほしいことがあるから、
うん、
あの、吉国のインターチェンジ大きく作ってもらったし、
うん、
農地もたくさん買わせたし、
うん、
有利な条件を出して、で、今川の P も作ってやるけど、最初は小さく作って大きくと、で、土地もタコを買えというか、で、ここもスマートインターで降りれるようにしてとか、
うん、
神田、行く足インターチェンジ、今川 P のスマートインター、それから宮古町と、この短期間に4つもインターを作らして、うんうん、ネクスコにむちゃくちゃ金も使わせて。
ね、あんまりないね、そんなに。
だってさ、もう、武田さん公明党とめちゃくちゃ仲いいから、
あ
そういうことがやっぱ、大きいますよね。
なるほどね。
うん、
国交省とね。
国交省と。
ただ、ね、
国交省はポストですからね。
公明党ポスト、
ね、はい。ただね、これは武田さんじゃなくて、うん、当時、組合系の左のね、安波市長の代に僕たちは聞いていたことだから、
うん、
武田さん、
その前、
うん、前の話、武田さん、武田先生の、あの、お力添えもあるとは思うし、うんうん、あの、いずれの政治家も、我が行く足にいいように頑張ってくれたと思うけれども、うん、結論的に言えば、やっぱ今川パーキングを大きくすることを条件に、その条件闘争の結果として、これだけたくさんのインターを作らせたというのが、
このエリアに有利な、
まあ、そうそう、
施策を打ってくれたと。
安波市長の時はそういう話をして、うん、6年か7年がかりで今川パーキングへのこの拡大用の図面も引いて、
うん、
ある程度話はまとまっていたのに、
うん、
じゃじゃじゃじゃじゃん、そこでですよ。市長選挙。市長選挙来ました。
来ました。やっと、
はい、
やっと
来ました。長かった、長かった、長かった。時間大丈夫かみたいな。来ました、
うん。
公約で出したんですよ。はい、共産党と仲の良かった某市議が、
うん。
無駄な公共事業はやめろ。今川パーキングは廃止だ。
うん、
そしてですね、まあ、人がいいとか悪いとかじゃない。選挙との政策を選ぶもんですから、
うん、
それでですね、勝っちゃった。つまり、うん、 今川ピアいりませんというのが市民の総意になっちゃったんですよ。
まあね。
なんか、共産党の政策だったのね。だから、ごく一部の人しか納得していない政策だったものが、
市長選挙という形で、
ね、
若い工藤市議の政策と合体して、マジンガー Z の羽みたいになって。
まあ、なんだかね、それは何を飲むから応援するっていうような、はじめにはその協定があるでしょうから、その中に、じゃあ、わかりました。PA には反対しましょうと。だから共産党の票を下さないということにもなったと。
まあ多分。で、勝っちゃったんですよ。そして見事今川 PA を拡大しないことになったんですよ。
これあれですね。
はい。
アンサー動画欲しいですね、工藤市長から、ね。
そうね。まあまあ。
面白い。
これ、もらいに行っていいと思いますよ。
ね
いずれ。
ね行、ね、きましょうか。
まあでもね、僕ね、一般質問で、工藤新市長と日本共産党の距離感っていう、一般質問、タイトルこれなんですけど、そのままの一般質問してて、
議会が、聞いたことない。
お前選挙してもらいよったやんかっていうのを議場で聞いてるんで、はい。もう答弁も取ってるんで、それはもう別に議事録ベースで、事実として聞きに行っていただいていいと
思います。面白い。
これで行く足は国からも県からも今、はみごにされてるような状況だと僕は思ってるんですよ。この中で、もう、国や県にもやっぱりね、河川の改修だ、崖崩れだ。
ありますからね、いろいろね。
生活環境の上にやっぱ大きい事業、国道とかも整備してほしいと。そうなってくると、私が頼るのはですね、武田良太先生しかいない。いない。
急先鋒。
来た。武田派の急先鋒。僕はね、選挙タイムに来て武田良太先生を褒めちぎるために、恥を忍んで今日この場に来たんですよ。政治は対話ですか？
面白いね。
面白いですか？いや、よく出そうと思いましたね。
いやいや、全然。
本当ですか？ありですか？
むしろありです。
いや、面白い話で。行橋市がこんなことになってるって知らなかったから。
ねえ。
特別職全滅。
いや、なかなかですよ。
インターチェンジお取り上げ。
今日これ、打ち合わせの時はもっとすごい話してましたけど、ちょっとね、あまりにもすごすぎて。
もっとえげつない話とかいっぱいあるんですよ。チキチケとか。
ダメですよ。
ダメです
あ。いいです、いいですけど。
幕は予告受けたりとかするんですよ。市議を辞職せよ。さもなくば市役所丸ごと市民も一緒に爆破だみたいな疑惑を受けたり。どうですか？受けたことありますか？
爆破予告。いや、さすがに爆破予告はないですね。
しかも爆破予告受けた時に市議会が、そうです、骨盆のせいで爆破予告が来たんです。骨盆はやめてください、みたいな決議が、共産党が出してきて、ね、そしてなんとか議会通ったんですよ。テロに
詳しくはウィキペディア。
あ、そうそう、ウィキペディア。
ご覧いただければ、なんでそんなことになったのか。
なんでそんなことになったのか。不思議な。
すごいね。
面白い。
今日のね、まとめをね、勝手にしますけど、
うん、
政治はね、大事です。選挙も大事です。有権者って書きます。今の話聞いて、行くはそんなことなってんの、ひどい、初めて聞いた。この人たちはですね、今まで知らなかったから私に、責任はないというニュアンスで知らなかったって言うんですよ。いや、知らなかったが通じないです。これ恐ろしい話でね。知らなくても連帯責任取らされるんですから、黙ったもんじゃないですよ。だから自分で出馬して、これはあかんと思って、未来を切り開くために私は議場に這い登ってきたんですけど、いいですか皆さん。政治は怖いですよ。奴ら結構おかしいですから、もう僕もおかしい一味ですけど、こんな人たちがいっぱいいるんですよ。
まあね、この人たちも含めてね。
ね、これみんなで決めていく。で、決めたことはね、現実になっちゃうわけだから。
そうだよね。関係ないと言えないもん、住んでる以上は。
ね、そして、その大事な選挙がなんと、もうすぐ、4月の14日。
はい。
投開票日で。
そう。
あるらしい。
7日から告示。
ね
え。
ぜひね、皆さんこうしていただいて。
そう。でも今日決して僕にだけ有利な話はしてないつもりだし、他の候補をディスったりもしてないし、共産党の悪口は言ってもまあいいと思うんですけど、僕、武田良太と西本健を褒めてるから。
まだ褒めてないけど。
そう。じゃあ、なんか、よか男ですばい。あ、でも武田先生のいいとこ一個。この間テレビに映っててやべえかっけえと思った、かっけえとか言ったらあれだけど、裏金問題あるじゃないですか。
バリバリ手がこう、
そうそう。で、いやでもあれね、偉いって。だって、いや俺安倍さんファンで、安倍派って、うわぁ、いけいけえ、清和会いけいけえ、みたいな、高市さんも大好きだし、うおーと思うけど、岸田総理がね、まあ、保守からよく批判される岸田総理が裏金問題、周りに誰もつけずに、ボーンって言ったでしょ。
はい、
これ、その後にね、 我らが武田良太ですよ。あれはやべえ、かっけえと思って、岸田総理に続いて、次の番が武田良太だったんですよ。ね、いや、で、二階さんを守りきって、いや、私がね、すべてお答えします。やるやん、みたいな。
あ、そう思った
の行く足的には、おおみたいな、キュンみたいな。だって、清和会は出てこなかったわけ。翌日じゃないですか。みんな逃げ回ってる中で、総理、わかった。俺が行くと。総裁から行って、次がね、武田、あ、私行きますと。うん、もうここら辺アホなんで、アホな地域な、特攻隊とか好きなんで、好き好きっていうか、俺が行ったら、みたいな、うわーみたいな、もう燃え上がるものがあるわけですよ。あれは、やるやんっていう。
今ちょっと全部カットします
ね。あ、本当ですか。ここ残してあげてください。褒めてると思う。あ、じゃあ、それも、あの、反論で、あの、なんかあれば。いいですか、いいですか、
いいですか。いやいや、まあ、こういう見方
もね、
面白い。
震えてたよっていう見方もあるし、いやいや、自分がそこを買って出た、うん、そのこと自体の男気を見る。そ
う、ね。いや、俺、男気大好き。
うん。いや、まあ、うん。武田良太さんの魅力はやっぱそこよね。
そこですよ、そこ
よね、
まあ。悪そうに見えるかもしれないし、うん、実際悪いかもしれない。悪そうに見えて悪いかもしれないけれど、しかもひどい人には武田良太、武田ったことなんかむちゃむちゃの人もいるけど、うん、でも、あの時武田は矢面に立ったっていうのは、うん、
そうね。
やべえ、かっけえ、みたいな。うん、お前福岡いいぞ行けみたいな。行け行けみたいな。
もう、で、特攻でも、もうね、もうファイトが彼の主戦場ですから、うん、彼からファイトなくしたらもうダメなんで。
あの、福岡重工は戦闘民族ですから、大変な感じですから、あの、これからも戦う政治家、ね、まあ、いいものも悪いものもいろいろあると思いますが、福岡重工よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕は言わなくてい
い。いやいや、僕らはね、重工ですからね。
本日は選挙タイムズに無理を言って出演させていただきました。今日視聴者混乱してないですか？最後に。あ、僕、番組勝手にジャックしてる
んですけど。あ、なんか、むしろ宣伝したいことが
あって。宣伝。え、宣伝？あ、今ね、あの、次の動画でまた、触れられたら嬉しいなと思います。うん、外国人の生活保護、これが急増していくだろうという問題、うん、あの、外国人の脱退式の問題取り上げておりますので、
そうですね、
ぜひ、
はい。これは大事な問題。うん、めちゃくちゃ日本にとって大事な話なので、う
ん、
は
い。ぜひ選挙タイムズさんともコラボしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
ということで、はい、今回は、福橋市議会選挙でした。うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。